93.0 and 78.6 and 80.5.
Minobu, Smile Town, Smile Town.
Minobu 町の提供でお送りします。
四季の彩りに満ちた森。水辺は空を映し、風は透き通る。変わるもの、変わらないもの。自然に愛されたこの場所は、忘れていた優しい思いを呼び起こす。安らぎと活力ある開かれた街、身延町。
身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン。今週は先週に続いて身延町で行ったロケの模様を聞いていただきます。今回のロケ地は身延町中富和紙の里です。先週は紙すき体験やったんですけれども、さて今週は、
今週もですね、身延町中富和紙の里来ちゃいましたよ。今日は望月百合子さんにご案内いただきます。望月さん、よろしくお願いします。
身延町中富和紙の里にあります紫陽花園の望月百合子と申します。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。
さあ、身延町中富和紙の里、こちらは美術工芸品を展示する中富現代工芸美術館、紙すき体験工房、これ先週お邪魔しました月屋中富、それにお土産どころ紙屋中富、そして今お邪魔しています身延の郷土料理がいただけるという紫陽花園と、4つの施設があるということですが、望月さんには今日ね、紫陽花をご紹介いただきたいと思うんですが、こちらの特徴から教えていただけますか。
はい、こちらは藤川領域の郷土料理をということで、お腹いっぱい味わっていただける食堂です。特産品のあけぼの大豆とか湯葉、竹炭お皿ですね、を地元の食材を使って手作りの料理をしてお出ししております。でおすすめは甲州名物のお皿やのし入れ、こちらではのし入れって言うんですけど、普通それをほうとうと言ってるそうです。ほうとうです。もちもち感でつるっとした食感の自家製手打ち麺での特徴です。また平日でランチメニューもやっていますので、窓から見える山々の景色、ともに地元の味をたっぷり味わっていただけると思います。
さて、先ほどですね、ご紹介いただいたその竹炭のお皿ですけども、出てまいりましたが、これ竹炭、要は黒いですよね、炭ですから、本当にその麺が黒いという、しかもそのお皿っていうと、私のイメージは、ほうとうのいわゆるその冷たくいただくバージョン、だから太さはこう太いってイメージだったんですけど、細いですね、この竹炭お皿は。
そうですね、これが、うちの紫陽花園の特徴で、このちょうど太さ、口に入れてちょうどその食べていただくという形で、ほうとうとその冷麦の中間を取ってるという太さですね。
なるほど、食べ方としてはこのうどんのように普通にこうすすっていただくってことですよね。
はい、そうですね。
じゃあこちらの竹炭お皿のおすすめポイントってどんなのですか。
はい、この竹炭お皿のポイントは、竹炭のうどんの粉に地産地消ということで、身延町の竹炭のパウダーですね、その細かいものを入れてそれで練り込んで作っていますので、すごく喉越しがいいと思います。
見た目にもね、皆さんこう驚いたり喜んだりという感じで、まずは食べる前に写真を撮りましょうという方多いんじゃないですか。
はい、お客様の中には私黒いので、イカ炭じゃないかっていう方もいらっしゃるんですよ。なかなかこの竹炭の黒っていうのは、ほとんど多分ないと思うんですよね。こういう麺を出すってことはね、ですのでちょっとそういうあれがあるんですけど、食べると匂いもないし、そういうジャリジャリ感があるとか、そういうこともないので、美味しかったねって、逆にそのお皿よりはすごい喉越しがいいねってお客様には言われますね。
このつけ麺の方式でつゆにつけていただくっていうものですけども、では早速いただいてみようと思います。今いただきました。麺が匂うかっていうと全然匂わないし、黒いので食感どうなのかなと思いつついただいてみると、すごくさっぱりしてるし、喉越しいいし、 ジャリジャリいう感じも全然ないし、とっても美味しいですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
あのこだわった点がすごくこうリアルに伝わってきて、はい、これあの本当こう一人前ですごくお腹いっぱいになりますね。
そうですね、
この麺の付け合わせであのお漬物がついてますけども、はい、これも地元のものですか。
はい、あの地元というか、今ちょっとねもう時期的にあのキュウリとか、うん、あの自家でうちで取ったものを、まあ、うちの場合はほとんどあの自分たちが多少はお百姓してますので、うん、そこで出たものを持ってきて、うん、でそれを加工して皆さんに提供してるんです。
じゃあ本当に家庭の味なんですね。
そうなんですね。
あ、なるほど、はい、このお皿、竹炭のお皿は、はい、この身延町の皆さんはご家庭でも食べるっていう方いらっしゃるんですか。
ご家庭ではこれないですね。ここだけですね。
あ
のその要はお皿、うん、手打ちのうどん自体は作って皆さん食べるかも分かりませんけども、うん、この竹炭で黒で作ってってことは聞いたことないですね、
うん、じゃあここで食べてまたリピーターとしてね、はい、来ていただけると嬉しいですよね、
は
い、
そうですね。
で今ですね、竹炭お皿をいただきましたが、他にはどういったものを出していらっしゃるんですか。
は
い、
一応あの、まあ、そのお皿ですね、うん、普通の白いお皿を。
あ、それもあるんですね、
うん、それをうどんですけど、うん、ただこの辺りで昔からお皿という形で今のそのつけ汁、
はい、
えつけて食べていただくというものと、それ以外にまあ生湯葉、湯
葉、
うん、であとはほうとう、
はい
はい、でほうとうも幅が広くてちょっと厚みがあって、うん、で味噌自体が、うん、あのあけぼの大豆で作ってますので、
地元のものをちゃんと使ってらっしゃるんですね、
はい、ですのであの皆さんよく今もこれだけねちょっと寒くなりましたので、皆さんここでうちの場合は煮込みながら食べていただくんです。
煮込みながら、
うん、ほうほうほう、そう、煮込みながら自分であの食べていただくので、だいぶその点はちょっと違うかなと思います。
ちょっとした一人鍋って感じですね。
そうですね。
あ、いいですねそれね、はい、
でそれ以外にその枝豆、うん、あけぼの大豆って言って身延町のねこの辺りが有名に今なりつつあります、
うん、なってますよ
そうですか。それであのそれを使って枝豆コロッケ、
うん、枝豆コロッケ、はい、じゃあ豆をこう切って潰して、はい、じゃがいも混ぜてっていう感じ、
うん、じゃがいもはうちの場合は使いません。よく皆さんじゃがいも入ってるんですよねって言われるんですけど、うん、うちの場合はじゃがいも入れたことないです。
あけぼの大豆だけで作るコロッケ、
はい、
あ、面白いですね、
はい、ですのであのすごいさっぱり感があります。
揚げてあるんですよね。
はい、揚げてはあるんですが、油でギタギタとかそういうことはないです。
不思議。これぜひ皆さんね、一緒にこの竹炭お皿もそうですけども、はい、ね、コロッケも召し上がっていただきたいですね。身延町中富和紙の里にあります身延の郷土料理がいただけるというアジサイヤン、こちらの営業時間と問い合わせの電話番号を教えていただけますか。
はい、11月からまあ3月までは朝11時から午後の2時までがあの食事ということで、うん、あのしてますので、ただちょっと時間的に短いんですけども、うん、その時によってちょっと今までの元に戻す、うん、という考えもありますので、うん、もしできましたら皆さん来て一度そのお皿、
はい、
竹炭お皿とかを食べに来ていただければと思います、
はい、
でこちらが電話番号ですけども、0556-42-2585、これ電話とファックスが一緒の番号になっておりますので、何かありましたらお電話ください、
うん、はい
はい、で中富和紙の里の、で検索していただくと今あのアジサイアン の、うん、あのメニューが全部載っておりますので、それをなってみてください、
うん、平日、
はい、
週末もオープンされてますので、はい、足を運んでください、はい、で望月さん最後になりますが、ぜひリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
アジサイアンでは地産地消ということでの材料を使いながら郷土料理ということで料理を皆さんに提供しております。一度どうぞよろしければ食べに来てください。
身延町中富和紙の里アジサイアンの望月由里子さんでした。望月さんありがとうございました。
ありがとうございました。またあの手作りのお皿とかもありますので、コロッケとかありますので、よろしければまた来てください。今日はありがとうございました。
いや、取材した日とってもいいお天気でね、しかも静かな環境で過ごした本当にいいランチタイムでした。美味しかったですし、本当にねゆるい一日過ごしたっていう感じです。でももちろん取材ですからね、いいお仕事をできたと思います。 先週と今週2週にわたって身延町中富和紙の里で取材した模様を聞いていただきました。身延町でのロケ、また別のところでやりたいですね。次はどこに行けるのかな。身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン。このコーナーは放送終了後、グッデイの番組ブログにアクセスをすると過去の放送も含めて聞いていただくことができます。こちらもぜひチェックしてください。身延スマイルタウン、来週もお楽しみに。
身延町のまちづくりを支えるのは子どもたち。子どもたちのたくさんのひらめきと柔軟なアイデアが町の至る所に光っています。子どもは大人じゃないけれど、子どもにしかできないことがある。身延町、子どもの夢を叶えるプロジェクト、
身延スマイルタウン、身延町の提供でお送りしました。